ご神君、一つ、我が子の可愛さを知りて、神の氏子を守りくださることを悟れよ。幸福の原点とは、親の喜びを我が身の喜びと感じられる人にしてのみ許されるものです。信心も、親神の心を悟って初めて、誠の信心ができます。おかげ目当ての信心は神の心が分かっただけで悟れていない印です。すべてが御事柄として受け止め、御物としてのいただき方からの実験から悟りへの実証が生まれます。親神の心を悟って初めて誠の信心ができますとあります。神様の心が悟れて初めて誠の信心ができると。神様のお心が分からねばなりません。今朝は新中記念の時に茄子をいただきました。茄子や師匠は、親の意見と茄子の花は千に一つの仇もないと教えていただきます。それは安心というお知らせだと、安心のお知らせだと教えてくださいます。その茄子をいただき、そしてまた感じさせていただきましたと、どういうことだろうかと思いましたけれども、その安心と慢心は紙一重とも教えてくださいます。安心と慢心は紙一重だと。今日私がいただいているのは、これは安心なのかなと、慢心ではなく安心なのかなと、少しほっとしたようなところもありますけれども、私がこれまで疑問の一つに、これほどの素晴らしい、いわゆる体得をいただかれた師匠としていただいておりながら、あるいはそれこそ私は生き神様になられた方だろうと思われるほどしの、その師匠をいただいておりながら、その師匠のもとで信心の稽古をさせていただいているその弟子たち、私も含めてですけれども、その弟子たちのところで、その師匠の、ご神徳というのでしょうか、それを表し得ないでいる。いわば、その師匠のもとので修行をした弟子たちのが布教に出て、その布教に出たところで、いわば際立ったご非礼をいただいているというところは、あまりない、あまりないというよりか、ほとんどないと表現した方がいいように思いますね。これは事実ですから、致し方ありません。形容の他にしようがありませんが、どこから見ても、師匠が願っておられたのは、それこそ、私を踏み台にしていけと。腰掛けじゃいけないよ。踏み台にしていけと。で、私の信心をいただき、あなたたちの、オリジナルというのでしょうか、自らの信心が加わったならば、私を超えるはずだと。私を超えて、それこそ、ご悲恋も輝くであろう。師匠が自分以下のご悲恋をいただくようなことではいけないよと。それでは師匠は喜ばないと。ここにもあります。親の喜びを我が身の喜びと感じられる。親の喜び、師匠の喜びは、弟子が師匠を超えたとき、親の師匠としての本当の喜びなのだと。自分を、それこそ腰掛けにして、 私からいただく、私の祈りの程度でいただく、ご比例をいただく程度ではいけないよと。むしろ私を踏み台にして、私を超えるご比例をいただく。そういうおかげをいただいてくださいよと。それが親の喜びだ、師匠の喜びだ、とおっしゃっておられたのにもかかわらず、現実はとても師匠を超える人は出てきていないわけですね。それどころか、超えるも何も、まあ、やっとカットというのが現実ではないでしょうかね。どうしてだろうかと、なぜだろうかと、これほどの師匠の祈りを受け、新人を教えていただき、また稽古にも取り組ませていただいておるにもかかわらず、どうして、まあある意味泣かず飛ばずといったような表現では言い過ぎかもしれませんけれども、それに近いような状況体の方が多いわけですね。あ、とてもあそこはおかげをいただいておられるな、ご比例をいただいておられるなと思えれるところは少ないですね。なぜだろうかとずっと疑問でした。それがやっと今日の昨日あたりからのその研修をいただいております、その中にありますことや、今朝からのお知らせの中で、ああこういうことかなと思わせられましたことは、慢心ですね。これのおかげを授ける、ご比例を授けると慢心が出る、だから授けてくださらないのだなと、いわゆるご比例になってこないのだなということなのですね。やっぱりその私ども弟子に問題があるのです。師匠の祈りは強い、師匠の信心は素晴らしいけれども、それを表そうとしておる弟子が問題だというわけです。ついついご比例をいただきますと、あ、これは私も一発の新人ができるようになった。あ、私の我が心でこういうおかげをいただけているのだ。私が我が心を求めているから、我が心にならせていただいたから、こういうご比例になったのだ。と、これは私の我が心の、まあ、産物だ。といったようなことを思ったりいたしますね。よく教例会などでのお話があります。初代にお届け、まあ親先生にお取り次ぎを願いお届けさせていただきましたら、こういうおかげをいただきました。これは師匠を称えていることになるのでしょうけれども、これが実はこれではいけないとよく教えていただきますから、次に私はこういう教えにこういうふうに取り組みましたら、こういうおかげになりましたというお話になりますね。まあここが問題なのですね。ここが自分が教えに取り組んだからこういうおかげになったといういわば鼻高さになってしまうことがあるのですね。また私がこの教えを行じたから、こういう教え、いや、こういうおかげになった、という、いわゆる、自分のおかげをいただいた新人の、まあ、自慢話、的な話になることがあるのですね。まあ、それが怖いわけですね。その、なるほど教えを行じる我が心になったらこういうおかげになったという、その何というのでしょうかね、実証例、単なる実証例として、いわばより人が助かることのためにこう すればこうなりますというそのまあ一つの令和としてのお話なら良いのでしょうけれども、そこについつい鼻高になってしまうのですね。自慢げの話になってしまうのですね。そういうものが出ると、慢心が出るとおかげを取り外すぞとも見教えがありますように、おかげを取り外されてしまう。その慢心が出るからご比例がいただけないのですね。私どもの心の中にやっぱりご比例をいただく、おかげをいただくと鼻高になる要素がまだまだ持っているわけです。その鼻高になる要素が取り除かれない限りは、際立ったご比例はいただけないということではないでしょうかね。師匠が、そのご信者さんがこういうおかげをいただかれました、こういう見教えに行じられてこういうおかげをいただかれましたというところには、まあどこそこの自慢話といったような表現をされますけれども、そこには自慢の心でおっしゃっておられるのではありませんね。こういう信心をすれば皆さんもこういうおかげがいただけますよという、それは神心を持ってのお話なのですね。ですから弟子である私どもが、やはりそこに神心を持ってのこういうご比例をいただけておりますというのであれば良いのでしょうけれども、まあそうならなければとてもご比例はいただけないということですね。どこかに心の片隅にでもその自慢げな心がある、鼻高な心がどこかにあるというようなことでは、とても際立ったご比例、師匠を超えてのご比例をいただくことはない。もしたとえ師匠を超えてのご比例をいただけたとしても、心の中にみじんも鼻高の思いがない、ああ私は師匠を超えたものだなといったような思いが少しでも湧いてくるようならば、いや湧いてくるその素地を持っている私どもであるならば、決して超えることはできないということなのですね。やっと師匠がその晩年にまあ遺言として謙虚ということをお話しくださっておりますね。なるほど、取り次ぎ者に大切なのはやっぱりその謙虚です。師匠の弟子として私どもが身につける、身につけるというよりか心の底になければならない、それは謙虚ということですね。限りないおかげを、そしてそれこそ際立ったご比例をいただく、そのためには私どもの中にどうでもその謙虚というものが、まあ身につくというのか何というのかよく表現がわかりませんけれども、自慢をしたいような心とか鼻高になるような心がみじんもあってはいけないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。